三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は
スペシャルゲストで高瀬由依香さんが、なんと南くんが友達を連れてきていいかっていうので、なんか
道でちょっとなんか漫画描いてるって聞いたんで、それで話して、
メガネをかけた男でも現れるのかなと思ったら、なんと女性を伴って現れたのでびっくりしました。
私から声かけたんです。
あ、そうなんですね。マイミクなんですか。
はい。へえ。何で検索したの。何の、なんか漫画友達が欲しくて。へえ。で、なんかそういう系で多分検索してたら見つけて、多分メッセージ送ったら返してくださったみたいな。
新潟にお住まいなんですか。
はい、新潟で、実家は柴田です。
あ、そうですか。南くんね、村上だからね。近いね。
まあ、近いですか。方向的には
越後線、
まあ、白新線です。
白新線、はい、あ、そっか。じゃあさて、そんな南くんや高瀬さんは一体どんなサイゼリアデザート、あ、今日はキャプテンアメリカじゃなくてアベンジャーズ
アベンジャーズエイジオブウルトロン、
エイジオブウルトロンを見てきました。おととい公開したばかり
ですね。
はい、では失礼します。ねえ、アベンジャーズシリーズはご覧になってるんですか。
初めて。
あ、そうなんだ。
こういう系はもう初めてに近い。
一本も見たことない。
自分から見ようっていう感じ。
アイアンマンとかも
全然、ね、父親とかは好きですけれども、
うん、
そういう感覚も面白いなと。
そうですね。お父さんはおいくつなんですか。
お父さんは61です、
ね。あ、若々しいですね。
フィギュアとか大
好きで。お願いします。デザートフォッカチオチェリー&ラズベリーと、ドリンクバーです。
イタリアンプリンとドリンクバーで、
イタリアンプリンとドリンクバ
ー、はい、で私もデザートフォッカチオシェリー&ラズベリーで、
はい、ドリンクバーはいいですか。
あ、じゃあお願いします。
ビッグマサメ様で、
はい、
はい、
お願いします。アベンジャーズ、
そうですね、
エイジオブウルトロン、ね、
あれですよね、
はい、
去年見たあのキャプテンアメリカウィンターソルジャーの、
そうだ、ね、
後の作品で、
で空飛ぶ空母が出てきてね、
あれ見た時にちょっと俺引っかかったんですけれど、キャプテンアメリカの時にあの空母が追撃されて落ちてたんで、
あ、そうだっけ、もうすっかり忘れちゃった。
予告見た時にあのシーンあったんで、これいつの話になるんだろう。
直したんでしょう。
あと
2個作ってた、
2個つ、あ、まあ、タンスの奥から出したみたいなこと言ってたんで隠してたのかもしれないんですけど、うん、あとあのワウワウでやってたあのテレビシリーズのエージェント・オブ・シールド、
うんうん、
これも一応重なるっていうので、う
ん、俺それは一個も見たことない。
なんか構えて見てたんですけれど、そんなクロスオーバー的なものもないよなと思って、
うん、あのその中でシールドの話でしょ、シールドがこの映画の中じゃもうないみたいな話になってたじゃん。
あのあれじゃないですか、
サミエル・ジャクソンが
あのキャプテンアメリカの前作の時に解体してなんかみんな別れたみたいな話だったんで、
あ、そっか、そのドラマでなくしたのかと思った。
なんかどうなのかなと思ったのと、あとアイアンマン出てきたんですけれど、うん、アイアンマン3で俺はもう普通に戻るっつって、うん、アイアンマンとつながる部品を抜いて手術して、
そうだよね、
で最後アイアンマンを全部爆破させたんですよね。でトニー・スタークがそれで去ってってアイアンマンシリーズ終わりって言ってたのに、
うん、
アイアンマン普通にいるじゃん、
しれっと戻ってきた。
えっと思って、
やっぱりまた作っちゃいました。
でなんか出ないキャストは言葉だけで、 あいつは研究で今仕事で遠く行ってるみたいな話をして、
何のことか全然分かんなかった。
あの秘書のグアネット・パウトローのことをなんか言葉だけでなんか出ない理由を言ってたんで、なんか
アイアンマンの秘書、
アイアンマンの秘書と、あと
結婚するみたいなこと言ってたやつ、
あとマイティー・ソーで一緒に研究してたナタリー・ポートマンのキャラクターが出ないっていうのを一言のセリフで片付けられたのもなんかなと思っちゃって、
いや俺ね、てっきり誤解してて、今回の敵がまたロキが復活したってなんとなくそんな風に思っててまたかよって思ったら、そこは違ってて安心した
ですね。 ロキなんかアベンジャーズでやられたと思ったらマイティーソーで2で出てきて、
うん、そうそう、
でまた死んだかと思ったらっていう
ねえ、何度でも出てくるからね。
なんか今回の敵自身はなんかあのちょっと頭よぎったのがターミネーターのスカイネットってあんな感じで、
うん、
なんか人類の平和のためになんか制御装置作ろうとしたら、
う
ん、なんかそれが反乱を起こして地球あの人間に攻撃してくるっていうのがターミネーターの元の話じゃないですか、
うん、まあ、今回も人工知能で、人工知能といえば最近見たチャッピーが ね、だからあのもう初めからいつも悪人として人工知能が始まってるじゃん、声も怖いしさ、
そうですね、
ヨーランドゥのに教育してもらったらいい子になってた。
ああでもあれはもうネットがつながってて、あの、
はい、はい、どうもありがとうございます。はい、
すでにもうネットワークにつながってて、
うん、
アイアンマンがやってきたこととか全部理解して、じゃあこいつらに聞く必然性はないよねみたいなことを理解してたんで、
うん、もう一瞬で全てを理解してね、もう成熟しきってるんだよね。
ですね、
そう、でもねあんなもんね、Wi-Fi の機能とか止めればいいだけじゃんと思うんだけど。
まあ、そしたら恐ろしく地味な話にはなりそうですけど。
Wi-Fi なんてしょっちゅう止まるし、サインインしないと使えませんみたいな。
それこそあのインディペンデンスデーみたいにあの、
うん、
あのウイルスを送り込むとかなんかねえのかなとかも
ね
思ったんですけれど、
うん、
まあでもなんか俺その 全般 の, そのウルトロンのシステムがどうのこうのっていうところがあんまりよく飲み込めなくて、
まあそこはね俺もねむちゃくちゃ引っかかるところで、だいたいね平和となんだ混乱を、秩序と混乱が混同しているのがいかんみたいな、すごいこと言うんだけど、だいたいあんなね急に生まれた人工知能で、例えばインターネットでありとあらゆる知識を得たとしても何の実感もないわけじゃん。友達もいなきゃさ、彼氏彼女もいない、親もいない、そんな人間が平和とか分かるわけがない。誰も守りたいなんて思わないもん。そんなもん破壊したいに決まってるよ、どっちかって言えばさ。
でなんかジャービスと合体させて知能を得るみたいなことがちょっと出てきて、
うん、
なんかそのジャービスは実際生きててみたいな、なんかだんだん意味が分かんなくなってくるんですよ。
欠片が残ってた
で、なんかそのロキの持ってた杖のなんか、うん、なんかストーンがどうのこうので、
うん、
出てきた人間型のロボットも意味が分かんなくて、
うん、
なんだよそれはっていう、
ねえ本当に。まあでもね、そういう敵がお粗末だっていうのはいつものことで、
まあそうです
ね、まだ今回も機械軍団みたいな、一人でも残したら大変なことになるみたいな。
あれ今回もそうですよね、あの大本倒したら雑魚がいなくなるっていうシステムはどうにかならねえかな。
いや大本じゃないよ、あれはまんべんなく大本が存在してるから、一番強そうなやつ倒しても弱いのになんか同じ人格が備わってるんだよ。
なんかなと思って
今回微妙に変えてきてる。
あとあれですね、個人的に言えばその、うん、急にハルクとブラックウィドウの恋愛話とか、
あ
それをやるんだったらハルクの映画一本作ってからやった方が良かったんじゃないかなとか。
まあハルクじゃ採算が取れる。
なんか俺ハルク好きなんです、げえかわいそうに思えてきて。
いや俺はねあそこら辺はかなりグッとくる場面で、何が悲しいかって言ったら、スカーレット・ヨハンソン、ブラックウィドウが KGB の最終試験で不妊手術を受けさせられたっていうのがもう悲しくて悲しくて、この世の中には里親制度っていう素晴らしい制度があるから、ハルクと結婚して里親になれば幸せに暮らせるのになって、本当なんか肩を叩いてやりたかったよ。
最後のハルクのステルスで、うん、あの自分の存在を消そうとして、
うん、
なんか こう哀愁の背中っていうか、うん、すげえそこは悲しかったんですけど、
あのね、本当俺は化け物だ、君となんか恋愛対象にならないんだよっていうところとかね、あの辺になんかちょっと感動してね、
だからハルク一本作ってくれないかなって本当に思っててい
やでもね、今回全体的にね、あの人柄がすごくよく描かれてたんだ。
あと急にあのホークアイも結婚してて子供がいてっていう話になってて、
うん、あと、もうね、あ、もうこれ死亡フラグじゃん、ね、
一回やられかけて
た、やめてくれって思ってたらまあ大丈夫なんだけど、
この平和な家庭は崩れなかったなっていう。あとあれですかね、やっぱり印象的だったのはクイックシルバーが出たってことですよね。
クイックシルバーって X-Men のやつだよね。
あの前回の X-Men で、うん、あのすごいスピードの
フューチャー&パストで、
あれがクイックシルバーで、
あれ X-Men もマーベルだったの。
マーベルです、
ね、あ、そうなんだ。
しかもあれですよ、今回クイックシルバー演じた人が、うん、アーロン・テイラー・ジョンソンだから、うん、キックアスですよ、あの人。
いや、キックアス、あんな感じで大人になったんだ。
去年はゴジラの主演やってましたし、
あ、そうだ、そうかそうか、全然顔覚えらんないな。
なんかすごい役者になっちゃったなと思って、
うん、
ちょっと感動しました、
ね、いや、もうあいつがね、ナイトホークをね、助けて撃たれて死んじゃうところでちょっと涙が出て
き
て、
まさかね、
まさかアベンジャーズで感動して涙が出るとは思わなかったので、このデザートフォッカチオチェリー&ラズベリーをつい選んでしまったよ。
あ、俺はまあプリンになったのはなんかやっぱりそのハルクが見たかったっていうのと、あとそのジャービスが 人間としてロボットとして出てきた意味が分かんなかったとか。
まあ、あれはだからあいつに取られないために何か入れないとまずいって、
そこでの喧嘩も意味が分からないですし、
大体に殺し合うとかのも意味分かんないもんね。
なんかなっていうのがちょっとはあって、
うん、
ちなみに今回もあれなんですよね、あのマーベル名物、
はい、
あのマーベルでそのキャラクターを作った作者の人が出てるっていうのがあって、
うん、
あの最初みんなで宴会やってたじゃないですか、
う
ん、
宴会やってた、
で宴会やってたらソウがなんかすごい酒みたいなのを作るみたいな話したら、うん、よしとけよしとけみたいな話したら
老人がいっぱい出てきて、
おじいさんが
あれってさ、あの老人ってさ、キャプテンアメリカのため年の連中なのかなって思ったんだよ、
まあ、その設定もあると思うんですけれど、あのおじいちゃんがあのキャラクターを生み出したスタンリーです。
あ、そうなんだ、
必ずだからあの映画には出てきます、
ね、
前回のキャプテンアメリカにもいましたし、
うん、
それこそハルク、アイアンマンにも出てますね、スパイダーマンにも出てます、ね、
どっか、まあ、ちょっと話は脱線するんだけど、予告でやってたアントマンが面白そうだったね。
アントマンのアメリカ版のポスターが、ブラックウィドウの腹けた胸のところに登ってるアントマンっていうのが公式のポスターのシーンですよ。だからもしかするとアベンジャーズにも出てくるかもっていう、何の役にも立ちそうじゃないですけど、
ハルクの鼻の中から体に入って苦しめる
一寸法師的な。
あとびっくりしたのが、あの映画泥棒の後にスターウォーズの予告が始まったことだよね。
いや、なんかそんなスターウォーズファンじゃないですけど、うん、まあ、あれテンション上がります。
ちょっと面白そうなんだよね、世界観がね。
なんか
JJ エイブラムスが自ら出てきて宣伝するっていうね、
なかなかないですよね、
スティーブ・ジョブズみたいにね。
まあ、でもやっぱりアクションシーン女子以上うまいなっていう、
うん、あ、今回の監督
前回も同じですけれど、
あ、そうなの、
流れるようなアクションで誰も止まってないっていうか、
最初のアクションなんてワンカットだよね多分ね、あんまり、まあ、途中まで気づかなかった
の、そんな風に見せてますけれど、うん、まあいろいろと編集はあるんでしょ
うね、うん、まあ、あるだろうけど、ワンカット風に繋がってたよね、
もう一番最初にジープからみんな飛び出してうわーってなんか横切るシーンとか、
うん、あれポスターになってた場面じゃないっけ、
あ、テレビ CM でも使われてました
ね、
あのシーン最高だなと思って、
うん、まあでもね、あの見るたびに最初はさ、 あの町を支配してたは悪の組織じゃん、あの無鉄砲に戦っていく兵士たちはどんな気分なんだろうなもう虫けら同然に
勝てるわけもね
かわいそうになる
上官はあの、うん、お前ら撤退するなって空間に俺は撤退するみたいなあーと思って
言いわって言って聞こえるそうみたいな、
いいわこの
結構な声の大きさだったよ
この小物感いいわと思ってできっちりキャプテンアメリカにぶん投げられてるのを見ると、
うん、
いいなっていう、
うん、あれが良かったんだよね、ナイトホークがこんなみんなすごいのに俺の時は弓だぞその彼女の人造人間の改造人間、
改造人間です、
ね、女の子がなんかね
怖がって出てたら空中に浮いてるわ敵はいっぱい来るわそれに対して俺弓だぞなって言い始めて
みんな思ってることを言ったって思って
前回もお前一人で弓だったけどみんな何も文句言わなかったんでやっぱ文句はあったんだよなと
やっぱ気にしてたんだ
いや前回はすぐ洗脳されて戦わなかったじゃないですか、
そうだっけ、
今回結構見せ場があったんで、
うん、
ホークアイ好きな
今回存在感がすごいあったんで
ありましたね、家族がいるのってやっぱ
家族もいたし最後死にそうになってね、あのマーケットでなんか逃げの遅れてる子供助けようとして、
それでクイックシルバーが死んじゃってとか、いやなんかホークアイ今回すごいいいじゃんっていう、
すごい良かったんだよ、
なのになんか俺は今回で終わるみたいなこと言ってたんで、
うん、ね、最後またあの20分で組織を再生する手術で治ったのかな、
あどうなんでしょう、組織再生した手術で傷ないだろうって奥さんに見せてたら、いやあんじゃんっていうのも
なんかあそこはちょっとぼんやりしてて意味がよく分かんなかった、
あなんか
見せてたなという意
味、見せててなんかあんた大丈夫みたいな話をベッドサイドでさせてて、うん、なんかもうやめるよって言ったら、いや、やっぱ傷見えるよねっていう話になって、うん、
なんかね、だからあの場面はね、ちょっと歴史的な場面で、多分ね、仮面ライダーシリーズはライダーマンがああいうこと思ってたの、俺、顔半分出てんだよな、作りが甘いんだよなみたいな。
ライダーマンは確かにそうです
よ、あとね面白かったのがあの最初の戦闘の場面で一番弱いやつを狙えって言ってたのが誰が選ばれるのかなってすごいハラハラして見てたんだけど結局誰も選ばれてなかった、
そこでホークアイに行ってほしかった
な、そうなんだよね
ホークアイがほっこんとそうなる
か使い派だよね、
あでも
女
あの人はやっぱりそのあのキャプテンアメリカの前作で力を見せてるんで、やっぱ
どんな能力なの？
あの手にあのサンダーボルトみたいなマシンつけて、
う
ん、なんかしびれさしたり、
あのそうだっけ？
銃の名手なんですよね。
あ今日見てたけど何が強いのかさっぱり分かんなかった。
一応子供の時代のその暗殺の技術の時に銃を中心的に。
バレエと銃を習ってたよね。
でそのバレエもなんか兵士がられて
た。あれはなんか韓国のキム・ヨナがさ頭をさぐるぐるに縛られて回転の練習させられてたのに似たやつかなって思った。
なんかすごいビジュアルだなと思うけど若干うざいかなって思うところも多くて、
うん、
なんだろう、改造手術の女の人が催眠術を見せるっていうのは、う
ん、あいつね催眠術だけかと思ったら何でもできるじゃん一番強いんじゃないのって思うよ、
X-Men
だってもうあの電車が暴走した時さ車輪壊してたよ ね、
ですね、
超能力 で、 超能力でなんかお兄ちゃんよりはるかに強いしみんなにトラウマを見せるっていう恐ろしすぎる能力があるから、だからあいつが頑張って読めるんだったらあのボスの機械の方にトラウマ見せてやればいいんだよ
まあ何があるかっていうのは分かんないですけどあの男、
いやなんか潜在的な恐怖心みたいのを呼び起こすだけだから何があるっ てピンポイントで指定して見せてるわけじゃないんだよ、
でもアイアンマンには効かなかったですよね最初。
アイアンマンは
割と、周りの奴らが死んでたのにトラウマになんなくて普通にロキの杖を割って取ってたから、
ちょっと悪夢を持ったぐらいで洗脳までいかなかったよね、洗脳したわけじゃないんだ
から、アイアンマンにとってそこまで大切なメンバーじゃねえってことかなとかところどころ思っちゃって、
ねえどうなんだろうね、
あと あんだけ憎んでたどうのこうのって言っておきながら、うん、割とすぐこっち側に来たよなっていう印象が。
まだ若いから心が素直な、
なんかえっていうところに、うん、結構あって、いやでもやっぱアクションシーンの面白さ良かったですし、ハルクバスターがなんて言ったって俺最高。
ハルクバスターってなんだろう。
ハルクが暴れて、うん、アイアンマンが宇宙からハルク対抗するために巨大化するじゃないですか、うん、あれでなんか街中をバンバンぶっ壊して、うん、最終的にあのビルに落ちるぞって言ったら、うん、あの更新してあのビルを買い取れって言って、うん、あのビルごとガーンガーンって壊して、うん、あの911テロみたいな状況にさせるっていうシーンとか、
その前か後にあの大きなアイアンマンになってボトムズみたいに眠れ眠れつってガスガスガスガスガスガス
マウント取ってる感
じで、ボトムズだったらあそこから薬莢が出るんだけどね、腕から。
あの連射速度とかもなかなか面白いなと思って、あ、振るんじゃないんだ、
そうそうそうそう、
バネなんだっていう、
かっこいい。
ああいったところちょっとフィギュア的に欲しいなっていう、
ね、あれ やりたいよね。
まあでもそうですね、やっぱでも、
みなみくんがね俺より安いメニューを選ぶなんてめったにないことだよ。一体どこがそんなに。
いやだからそのさっきも言いましたけれど、ジャービスのあのロボットになったのがいまいちよく分かんなくて、
あ、なんか超越者みたいになってるしね。
でなんか誰も持てなかったハンマー持てる理由もよく分かんないし、
あれだからあのロキの弾が入ってるからでしょ。
あ、そう か神様と同じになったってことか、
うんうん、
神様しか持てないハンマーだったから、なんであいつは持てんだろうってずっと、なんかロキのあれがあったからか
じゃないかね。
でなんかあいつもあいつでセンスなくて、なんか急にマントつけ出すしなんだこれ。
やっぱあれさ、ソウの真似してつけてたじゃん、やっぱロキの弾が入ってるからだよ。
神々のあれなんです
か。そうロキの仲間になった、ロキスがソウの仲間になった。
でなんか最終的にウルトロンが言ったセリフが、うん、いや実際はお前みたいになるはずだったんだっていう話して、えこいつになりたかったのっていう、なんか
まあでもあいつもね、でもあいつの方がまだ納得できるんだよ。ウルトロンはまだ本当完成して1日2日で悪に染まってなんかおかしくなってるけど、あいつはねトニー・スタークとずっとね仲良くやってたから、まだ人間の気持ちがわかる。
なんかなってところどころ引っかかっちゃったなっていうのが、うん、あとなんか偉そうなこと言っておきながら、最終的になんかあの逃げたりするところは前作のロキと一緒だなと思って。
逃げた、
なんかステルス乗って、なんか糸が切れて俺はフリーダーみたいなこと言いながら、マシンガンガンガン撃ってる姿見てなんかお前偉そうなこと言ってる割に最終的にそんな武器しか使えねえんだなと思って、
あのウルトロン、
ウルトロン、
そうだね。
でウルトロンもなんかロボット一生懸命作ってるシーンがあるんですけれども、
涙ぐましいよね、自分でこうやって作る
のね。なんか
家内製紙工業みたいな
実際手作業なんだと思ってあんな機械がいっぱいあるのに、
何千体何千体ぐらい作ってる、全部自分で一人で作ってたの
か、手作業っていう、
あんなね機械とか材料とかね、そういうの大変だよね。
ですで最終的に最初のアクションをやってたところに戻るっていう、なんか
なんでわざわざ街をさ持ち上げて、なんか5000キロ5000メートルだっけ、
隕石として、
隕石みたいに地球に街全体を落とすことによって氷河期みたいに人類を滅ぼすんだみたいな、そういう回りくどい、
なんかもっとさ最初電脳でなんか世界を狂わせてからなんかやりゃいいのに、なんかいろいろ対抗できるじゃないですか、微力ながらも一応空軍とかもあるわけですから。
そうだよね、
そういったネットワークとかで支配してるのにあんまその支配感がねえなとか、ね、
まあ、みんな核を警戒してたから諦めたのかな、核はちょっと警戒されすぎて高度もしょっちゅう変えられてるし諦めよう、
なんか頭いいんだか悪いんだかっていうのがちょっと引っかかるなと思って、
なんでそんな焦って人類を滅ぼしたいのかもわかんないしね、ゆっくりやればいいのに、
もっとそれこそ長いスパンで
やる、2日ぐらいで全部終わらそうとしてたよ。
いやなんかアベンジャーズがいる世界の方が悪いみたいなこと言い出して、計画性すごいなくないかと思って。
ねえ、やっぱホットでのやつだから理解が浅い。全部インターネットで得た知識でしかないからね。
嫌いじゃないですよこの映画。もちろんアクションシーンは大好物
ですね。だからといってどんな敵なら腑に落ちるのかっつってずっとそれはしょっちゅう考えてるんだけど何も思いつかない。
そうです。俺でも前回のロキのバランスは良かったと思うんですよ。最終的にもう自分のやる行動が全部裏目に出て、最終的にみんなの目の前でボロボロになりながら、もうやら酒飲ましてくんねえかっていう、あの悪役の切れ方まで、
まあ、敵がクズっていうのはね一つの答えだと思うんだけど、まあ、それでもみんなが納得するかとしないじゃん。
まあ俺らぐらいですからね、
うん、
ちょっとでも今回はその引っかかるところ多かったかなと思って、それこそ去年のベスト10にその、ね、あのキャプテンアメリカ入れてる身としてはちょっとやっぱり
今回はねキャプテンアメリカもねあんま嫌味じゃなかったんだよね。
嫌味じゃなかったです
けど、ただね2分で用意しろって言った時に誰も返事をしてなかった。
なんか現代に慣れすぎてて世代間ギャップがなくなりつつある、う
ん、まあそんなに
あんまり
もうみんな慣れてきた
ちょっとそこは残念だったかな。
あ
キャプテンアメリカ好き
としては、まあ、おじいちゃんだからね。まあそうとどっちがおじいちゃんなんだろうね。
あそうはだって神々じゃないですか。
神だから
何万年
とか
じゃないですか。
それに比べたらキャプテンアメリカがもう若造だ。
若造下手したらトニー・スタークとハルクが一番年下みたいな感じですよね。
そうだね。
あとあれですよ。キャプテンアメリカじゃねえ、アイアンマンで、うん、相方じゃねえ、友達のバーディーっていうキャラクターとか、
うん、
で空中戦戦わすシーンあったんです
けど、
あれ、なんで、キャプテンアメリカって出てきたファルコン出てこないんだろうってずっと、ね、背中に鷹の翼みたいなロボットつけたやつが出てこねえなと思ったら何にも戦わず最後なんか訓練場で羽ばたいて出てきて、うん、お前戦えよって、
ね、シークレットゲストですみたいに現れてみんな誰か分からずポカンとした人
って あんだけ前回かっこよかったのにお前見せ場なく最後だけ出てくんのかよと思って、
まあ、あいつ出てきてもみんな忘れてもやっとするからだよ。
なんか出てくんだろう、あこいつ出てきたんなら出てくんだろうなって言った、うん、俺の期待は どこにぶつければいいんだろうと思って、
そうだね、
まあ、そんな感じですね。
高瀬さんはいかがでしたか。
いやそんな深く考えてるなんて
思って。深くは別にないよ。
ないですけれど、
私こういう系全然詳しくないので、なんか自分が全然知らないから分かんないだけなんだろうなって見てたんですけど、やっぱり皆さん疑問に思うとこあるんです
よね。見てても前のね忘れちゃうからね、みなみくんに言われてやっと分かる。
俺もでも今回は本当中盤理解できないところが結構あったんで、結構
こういうものかと思って見ちゃうから、なんかすごく割れ物が出てきて戦って、こういう定番のあれっていう感覚で見ちゃうから、かかるところは多分あるんでしょうけど流しちゃうので、やっぱり改めて言われると、あみんな遊ぼうのかっていうのが逆に意外で。
誰が一番登場人物で好きでした？
名前とかは全然覚えてないんですけど、
どの人？
記憶にあるのはやっぱり女の、
あブラックウィドウ、ブラックウィドウ、スカーレット・ヨハンソン、ねえ、不妊手術をされてかわいそうでしたね。
エピソードはね残りますよね。
ちなみに余談なんですけど、
あんなグイグイ迫ってくる女性をどう思いますか、女性から見て。私も一緒にお風呂に入ればよかったわ。
女性から見るとああいう女性はかっこいいですよね。
ちなみに小泉さん不妊でなんか心痛かったって言ってます、言ってますよね。スカーレット・ヨハンソン実はアベンジャーズのエイジ・オブ・ウルトロンの前に実は出産してるんですよ。
あ、そうなんだ。結婚してたの？
子供ができて、だからこ の, あのアベンジャーズの撮影がちょっと長
延期
になったっていう。
へー、最初結婚したの？
確かそれで延期になったっていう、いや誰だかは覚えてないんですけど、確かそれで延期になったっていう話があった気がします。だからまあ
そうだね。
でもあれですね、やっぱキャプテンアメリカの方が俺はやっぱ好きだったかなっていう。
はあ、まあ、キャプテンアメリカもね面白かった記憶があるんだけども、内容すっかり忘れちゃった。ウィンターソルジャーの方だよね。ウィンターソルジャー
結構政治的じゃ政治的だったし、
うん、
イメージもありますし、
まあ、でもね今回はね前作よりも登場人物がみんななんか生き生きとしてて良かった気がするんだよね。比べてないから分かんないんだけど、
登場人物のバックボーンがちょっと見えてきたっていうのは、うん、確かに。ただハルクの場合はそれは一本の映画でやってほしかったっていうのは、うん、
まあ、本当にね今回びっくりしたのは、あの敵の中で一番弱いやつを狙えっていうのとホークアイが俺の武器は弓だっていう、今まで触れてはいけなかった部分に触れたような、
割と今回自分でツッコミ入れますよね。なんか
そうこれ言っちゃっていいのかなってハラハラするところがあってね、
ところどころ一人で持てるんですよね。これだからクソガキはとか言いながら、でもいないと寂しいんだよなみたいなことを言いますし、
いやいやヒーロー映画として今までみんな触れないでおこうって真綿でくるんでたようなところに入っちゃったみたいな。
でもできれば、うん、あの俺の考えでは、あの、うん、ブラックウィードウとホークアイとハルクは1本ずつ映画作るべきだと思う、うん、
まあ商売としてそれはあまり成立しなそうだからダメじゃないかな、うん、
でもアントマンよりは成功しそうな気
がする。そう、アントマン面白そうでワクワクしちゃったよ、
まあ、見るとは思うんですけどなんだろうな、監督があのイエスマンっていうジム・キャリーのコメディ作った人なんで、意外と信用できないかもしれない。
イエスマン面白かったよ。
あ、そうですか。
あ、見た。
ジム・キャリーの何に対してもイエスって言って、
そう
なんかぼんやり見た記憶があります
けど、花熊さんがねすごい褒めてて、うわつまんなそうなタイトルだなって思って。
イエスは人生、
ジム・キャリーだし、ジム・キャリーもなんかすごいその時期あんま面白いの出てなくてって思ってみたら面白かったよ。俺は面白くて。
そうですか。なんかジムキャリーがもう鬱の状態で、うん、いい映画とかしか出たくねえみたいな状況だったんですよ、
うんうん、
あの当時って。
あの伊集院さんの番組で、
赤井珠緒さんが、
そう、赤井さんが勧めてて、勧めた後にあれこれなんで勧めたんだろうって疑問を自ら呈していた。
あれこんなんだったっけとか自分で言い出すっていうなかなかな番組でしたね、あれ。
そう、面白かったね。さてというわけで7月13日に、三平映画館上半期映画ベスト10を2015を、阿佐ヶ谷夜の昼寝で20時より公開収録を行うのですが、なんとそこに南くんが参加してくれるという。
そうですね、初めて東京で、
ね、菱沼監督、川崎隆夫さん、
あ、菱沼さんも来るんですか。
そうですよ。
怖いな俺 ね30本ぐらいしかまだ
三平映画館オールスターキャスト、自分で自分をスターというのもすごく気が引ける
すごい楽しみです、
ぜひ皆さんお時間ある方、7月13日朝が夜の日で20時いらしてください。
よろしくお願いします。
ではまた、さよなら。
お願いします。